2章。こういうわけで、私たちは聞いたことをますますしっかりと心に留め、押し流されないようにしなければなりません。御使いたちを通して語られた御言葉に効力があり、すべての違反と不従順が当然の処罰を受けたのなら、こんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、私たちはどうして処罰を逃れることができるでしょう。この救いは初めに主によって語られ、それを聞いた人たちが確かなものとして私たちに示したものです。その上、神も印と不思議と様々な力ある技により、また御心に従って聖霊が分け与えてくださる賜物によって救いを明かしてくださいました。というのも、神は私たちが語っている来たるべき世を御使いたちに従わせたのではないからです。ある箇所で、ある人がこう証ししています。人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは。人のことは一体何者なのでしょう。あなたがこれを顧みてくださるとは。あなたは人を御使いよりもわずかの間低いものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせ、万物を彼の足の下に置かれました。神は万物を人の下に置かれたとき、彼に従わないものを何も残されませんでした。それなのに今なお私たちは、すべてのものが人の下に置かれているのを見てはいません。ただ、御使いよりもわずかの間、低くされた方、すなわちイエスのことは見ています。イエスは死の苦しみのゆえに、栄光と誉れの冠を受けられました。その死は神の恵みによって、すべての人のために味わわれたものです。
多くの子たちを栄光に導くために、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して完全なものとされたのは、万物の存在の目的であり、また原因でもある神にふさわしいことであったのです。
生徒する方も、生徒される者たちも、皆一人の方から出ています。それゆえ、イエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥とせずに、こう言われます。私はあなたの皆を兄弟たちに語り継げ、会衆の中であなたを賛美しよう。また私はこの方に信頼を置くと言い、さらに、見よ、私と神が私にくださった子たちと言われます。そういうわけで、子たちが皆血と肉を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。それは、死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。当然ながらイエスは御使いたちを助け出すのではなく、アブラハムの子孫を助け出してくださるのです。したがって、神に関わる事柄について、憐れみ深い忠実な大祭司となるために、イエスはすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それで民の罪のなだめがなされたのです。イエスは自ら試みを受けて苦しまれたからこそ、試みられている者たちを助けることができるのです。